Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Yoshiko. Happy birthday to you.
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうわけでございまして、本日は、なんと、春風亭よしこ2018生誕祭でございまーす。僕の誕生日でございまーす。ありがとうございまーす。そんな流れで、ラジオ催せ、
始まるよー。
はい、始まりました。ラジオ萌え寄せ。この番組は、オタク落語家春風亭よしこによる、オタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話から、ちょっぴり落語の話まで楽しめる、オタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこでございます。そして、アシスタントのよしこガールズは、
よしこガールズ2号の大阪府出身声優の卵ニアです。
はい、今日1号の孫さんはお休みなんですけども、代わりというわけじゃないですが、ゲストに、落語家の立川ガジラくんが来ております。
あ、どうも、本物の立川ガジラです。
本物の立川ガジラ、よろしくお願いします。ということで今日はですね、そんな感じでお送りしますラジオ催せ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオ萌え寄せは新宿の某会議室よりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたラジオ萌え寄せ第91回目。はい、ということで今日はね、この配信のね、日がですね、はい、僕のよしこの誕生日でございまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
還暦ですか、
ね、いやー、17歳。
17歳
でございましてね、まだまだちょっと未成年、成人まではちょっとね、時間かかると思うんですけども、はい、はい、なんとですね、ただ今日は僕の誕生日なんですけど、もうすぐニアさんの誕生日ということでございまして、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアニア、ハッピーバースデートゥーユー。
おめでとうございます。あり
がとうございます。恥ずかしいですね、これ。
明後日で、もしかしたらね、その日に聞いてる人もいるかもしれないしね。
そうですね。12月14日。
ディアニアってなんかすごい、その同じような単語がついたみたいな
意味を踏んでますからね。
踏んで、はい、それでございまして、ね、誕生日なんですよね、もうということでございまして、まあ早速ね、本日のトークテーマはこちら。
よしこアニメオカ
タ。トークテーマはですね、すいません。誕生日でございます。もう、コーナー、はい、コーナーいいから。うん。
はい。
トークテーマは、誕生日でございます。せっかくなんでね、僕とニアさんの誕生日、もう、近いというかね、今日なんか当日でございます。
ニア
さんにもなくということなんで、今日はその、誕生日にまつわる、エトセトラを、いろいろね、お話というかね、思い出というかね、例えば、まあもちろんアニメとかね、そういうのも絡めつつ、話そうかと思うんですけども、
はい、
ね、誕生日の思い出といえば、やっぱりね、誕生日といえば、あれですよ、その、我々オタクって言うとあれですけど、ね、その、誕生日プレゼントに、おもちゃ、何を買ってもらうかというのがあってね、僕がね、一番、その、最初に覚えてる誕生日プレゼントが、セイントセイヤの、クロスっていうのは、そのセイントセイヤってこう、要はクロスね、こう、そういうのをこう、つける、のがあって、その、元の中身の人間に、そのクロスをパーッとこうつけるのがむちゃくちゃ流行って、
ありましたね、はいはい。
それがあって、で、それが欲しいって言って、で、それ、最初に、聖夜、それを主人公の聖夜のを買ってもらう。で、あれがね、確かに1個2000円とかだったのかな。2000円で、で、おばあちゃんに、これ買ってって、
おばあちゃん
誕生日に。うん、じゃあこれで。おもちゃだから、これで買えるかいって言って、僕、その時幼稚園ぐらいだったんだけど、500円くれたんだけど、これじゃ買えない。
当時の物価で。
うん、当時の物価で。で、2000円みたいな感じの空気になったけど、普通、まあ結果買ってもらえたんだけど。
よかったです。
ああ、それがね、多分ね、僕の一番最初、いや、まあ、その前にももらってはいるんだろうけども、ちょっと具体的に何っていうのが、覚えてるのがね、それがね、多分幼稚園のね、年長とか、小学校1年か、まあ、多分そのぐらいの時のね、セイントセイヤの、セイヤのクロス だったんですけど、え、ニアさんとか最初の
私は誕生日プレゼントを買ってもらったっていう記憶があんまりなくて、で、物心ついた時にお母さんに、あの、坂本、声優の坂本真綾さんのライブのブルーレイが欲しくて、ねだったっていう記憶が。
え、物心つ、え、いつぐらい坂本真綾さん
本当に高校生とか。
あ、物、いや、物心ついたっていうのは、物心ついたっていうのは普通は、あの、5歳とか6歳とか。なんか本当に覚えてるぐらいのことを言う
だよ。高校入るまで。高校な、なので、なんか小学校中、幼稚園とかに誕生日プレゼントっていうプレゼントを買ってもらったのかな、あんまり記憶がないですね。なんかあのバースデーケーキも用意されたことがなくて、なのですごい羨ましかったです、あのボールのケーキが。っていう、でもおばあちゃんがよく赤飯を誕生日の日は炊いてくれるっていうのがうちの感じですね。
え、ガジラ君とかは？
いや、私も言われてみて、誕生日をなんかこの、あれ何してた、多分ね、なんかちょっと、ね、寿司取ったり、あピザ取ったりみたいなことが、なんかプレゼントになんかもらったみたいな覚えがなくて、あの、上京して一人暮らしするようになってから誕生日は、毎年あの、お母さんからメールが届くだけになってしまって、あの30ぐらいからお母さんからも届かなくなったん
で、寂しいですね。
誰からも祝ってもらってないよ。なんか常に一人でいる感じですね、誕生日って。そうです。
あの、もう一つプレゼントで思い出したんだけど、はい、僕が小学生の時にね、レゴブロックってあるじゃん、レゴ。
ありますね。
あれ、すごい、もううちで買ってて、お母さんに、その、お城シリーズってあってね。
はい、
お城が欲しかったの、うんうん。で、城買ってって言って、誕生日に。分かった、買ってくるって言って。多分、お母さんの中で、こう、予算決まってたんだろうね。うん、城だと高い。高い
って言って。大きいから、
まあ。そうそう。帰ってくるって言って、その、行って、まあ、これって僕言わなかったけどね。任したんだけど、城は高くて、城のワンランク下で砦って
言って
、砦買ってきたの。
砦か
違う。違う、砦じゃない、城、城、みたいな。同じじゃない、みたいなね。やっぱ城の方がいろいろギミックがね、多くて。まあ、とはいえね、買ってきて。まあ、それ、もちろん、砦でね。でしたけど。ああ、どんどん思い出すな、なんかあの、トランスフォーマーってね、
はい、
今もさ、実写ね、ハリウッドとかでもあるじゃん。あれ、僕、子供の時に、すごい大ブームが来てね、幼稚園ぐらいの時にね。で、トランスフォーマーの、なんかあの、五体合体ロボットみたいな、なんか飛行機のそういうのがあって、それも、だから、要は五体合体のセットみたいなのがあるんだけど、それだから、高かったんだろうね。その五体のうちの真ん中の一つのやつだけ買ってくれて、残りの四つがないから合体させられなくて。
ガッツく
だったらまだ逆にこの一人だけで変形できるコンボイとかそういうのとかの方が合体のが欲しかったのにっていう。
そうですよね。もう親はそれを組んでくれないんですよ。我々が、はい、これがあるならこれもないとって
。痒いとこに手が届かない。痒はいいと思ってて、いやもちね買ってねもらえるだけでもねすごいありがたいんですけど。
そうですよ。僕も、やっぱプレゼントもらうってやっぱクリスマスでしたね。
ああ。
なんかもらうくれるのは。それまさにレゴで言うと、小学校の頃、その、大きい海賊船を、なんかクリスマスのあれでもらってっていう、それですね、やっぱり。そういったところでなんかもらうっていうのは。だからね、誕生日はね、何も覚えてないんですよ。
なんかね、誕生日、ね、ちょうど、だから今日が僕の誕生日ってことは、12月、なんですよ、マニアさんもね。で、っていうことは、クリスマスが近いから、なんか、一緒に
されちゃう。
まあ、クリスマスで、あの、ご馳走というかね、そういうのはあったりしたけども、プレゼントはなんとなく一緒な空気が、こっちも何も言えない、もうね、本当に2週間もないぐらいでクリスマスだから、そういうのはね、あったりしたり。
そうしてますよね。
そう。
私もクリスマス、なんか多分あんまりプレゼントもらった記憶がないのは、なんか一緒くたにされて、その誕生日プレゼントだよみたいな感じで渡されてないからかもしれないですね。なんかそのクリスマスこう、
はいはいはい。
曖昧になっている。そう
です
ね。
クリスマスが近い、そんなケーキもあれですもんね。もうどっちかでいい、うん、クリスマス行くからって、もう豪華な料理もね。
そう。だから、その誕生日の時は、好きな料理、好きなおかず作ってくれるみたいな感じで、で、クリスマスの時はクリスマスっぽいチキンとか、ケーキとかなんかそういう感じの近いからこそ余計にのはあったような気がするな。ねえ、クリスマスとか。あ、でも、また、あ、また一個誕生日プレゼント思い出したな。なんか、
ですか
やっぱりね、足りないやつなんです。その、これね、メタルヒーローシャリバンとかなんかそういうシリーズの、ジャスピオンとかスピルバとかその辺のね、この二つ、合体、その、下走るドリルの戦車と飛行機が二つ合体すると、まあ、合体するやつがあってさ、それの下の方だけとかさ、なんかそういうね、なんかそのドリルの方だけっていう。うん。だって、箱にはさ、もう、なんかね、合体できる、なりないという、別、かっこ別にと合体できるぞって書いてあるんだけど、そのドリルの戦車の方だけで、でも来年にはさ、もう別のヒーローがやってるわけじゃん。来年だと遅いんだよね。
もう、そう、間に合わないですよ。あれもね、早いですからね。もうずっともうなんか合体もの多いですね。最初、セイントセイヤのクロスからじゃガチャガチャって。
いや、それでもさ、男の子の憧れなわけじゃん。
また、売る側からしてもあれですね、これ合体できる、これとこれ合体できるって言えば全部売れますからね、また。いいですよね、
まあ。そういうね、クリスマスとか誕生日とかね、そういうのとかで、おもちゃとか、でそれこそ戦隊ヒーローとかのね、ああいうのとかもこう、で、どんどんさ、今とかってさ、なんか、なんだろう、細かいおもちゃというか、そういうのが、仮面ライダーとかも、そのメインのライダーとかベルトとかだけじゃなくて、そのベルトに入れるこうメダルとか、なんかそういうのが、しかも、なんかいろんなパターンのとかがさ、出たりとかしてさ、多分、それ、まずベルトを誕生日とかで買って、普段とかもそういうメダルとかさ、なんかそういう、ね、なんとかシリーズみたいなのとかを揃えなきゃいけないみたいな感じにね、なったりとかしてんのがね、
うん。そうなんですよ。昔からそうですよね、今も。
妖怪ウォッチとかもね、のメダルとかもさ、一時期その、お母さんとかがそういうビッグカメラとか並んで、おばちゃんのために、で、何十人限定とかね、そういうのとかね、あったり。
それの延長で、ポケモンも最初から2色あるって、そうだんだん色が増えていったり、第3の色出てたりして、中身一緒なのにみたいな、そういうのありますよね、もう。
赤、緑か。ね、体だったのにね。で、青になったりと
か。初期は青が出ましたからね。コミックボンボンのあれ応募しましたよね。買い替えましたよね。いくらか振り込むと届くっていう。
僕はね、ポケモンは赤かったかな。
僕も赤でしたから、ね。ほんと第一世代ですね。ちょうど今の30代はまさに。
だってさ、赤緑でさ、リザードンとさ、謎の花か。謎の草。
不思議だね。
不思議花か。普通に、あれしてさ、見たらさ、男の子からしたらさ、ドラゴン取るでしょ。
ドラゴン。そうですね。
不思議花ちょっとさ。
あれだ、カエルの背中に花が入ってるし。
不思議花は別にね、それがいいっていう人もいるだろうけども、その、リザードンと比べたらさ、男の子、ね、女の子でもさ、まだ、カメックスの方が選択肢としては、ね、あれなんか不思議花二択だったらさ、まずリザードンを取るんじゃないかなと思って。
行きますよね。なんであの二つにしたんですかね。なんだろう。どっち、もう完全に赤だけいっぱい作ってあるでしょうね。絶対。同じ数作ってないと思いますよね。もう。
まあだからかね、ポケモンの次のやつでは金銀は、金が鳳凰で、金がルイヤっていう、その、まあ、どっちもこう、かっこいい系のね、やつに、どっちでも選ぶようにっていう。う
ん、逆に、ファーストでこの緑を選んだ男の子とか、
それは、まあまあ、もう、そういう逆張り行く人が、まあ、もしくは、まあ、実際、緑色が好きとかね、もう色としてね。でも、どう考えてもキャラクターの、まあ、もう、インスピレーション、まず、その、ポケモン知らないで、って言ったら、
そうです
ね。まだ最初のさ、第一段階とかはさ、不思議、不思議そう
不思議、不 思議だねから。
不思議だねか、だ、誰か。そう、不思議だね、人影、ね。あと、
ゼニガメ
とか、その最初は可愛いじゃん。
ええー、
可愛
い。
その段階だったらどれってなるけどさ、最後だとさ、どんどんこう、かっこよくと、こう、ある意味、まあ、怪獣、いわゆるさ、つぶらやの怪獣っぽい感じの不思議バナってさ、いや、こんだけ言っといて、その不思議バナ推しの人がね、聞いてたらあれなんですけど、
でもそうですよね。本当に人と一緒ですよね。あんなに可愛かったのにっていう。
本当に
もう子供時代は。
年を重ねるごとに、誕生日ですからね。
そう
なん
ですよ。
まあね、誕生日プレゼントからね、いろいろあるけど、僕ちょっと一つね、苦い思い出を今話しながら思い出して、あの、誕生日、これはね、忘れもしない小学校2年生の時に、誕生日パーティーを開くって言って、で、友達に声かけて、で、まず、すごい仲良い、もともと仲良い二人は来てくれるって言って、で、他にも声かけようかと思ったけど、まあ、だからなんとなくグループとかあったりとかして、だからどうしようかなと思ったら、その別の、いわゆるさ、こう、なんだろう。僕は、まあ、別に、オタクって、当時2年生だからそういうのもないけど、なんとなくこう、そういう、ちょっと、
はいはいはい、
そういうグループだったのよ。で、いわゆるこう、スポーツ系のグループ。いわゆる、今で言う、陽キャ的なね。陽キャ的な。
はいはい、
別に僕も別に陰キャってことでもないけど、なんか、割とオタっぽい感じでするんだし、いわゆる陽キャ。まあ、なの、ね、会ったら喋ったりとかさ、遊び行ったりとかしてたけど、そんなにすごいこう仲いいって感じじゃなかったんだけど、なんとなくその僕の誕生日の話聞いて、お、俺たち行くよ、つってな、みんな、みたいな感じで、なったから、あ、そうなんだ、なんか何時やるから、何時にやるからって言ってきて、みたいなさ。うん。で、それ、お母さんに言って、いや、ちょっと10人ぐらいいるんだけどって言って、あ、まあまあ、まあ大変ね、みたいな感じで、でも、料理も10人分、こう、用意して、で、お返しの、こう、ちょっとしたね、プレゼントのお返しみたいな、なんか、めんこみたいな、そういうのとかも、用意したりとかして、さあ、いざ、蓋開けたら、なんか、その最初の2人しか来なくて、
陽キャ、ちょっと陽キャ。
うん、まあ、その時はね、本当に別に行くつもりだったんだろうけど、まあ、めんどくせえからいいや、みたいな感じになったんじゃない？なんか、で、まあ、3人で、でも、君たちだけが友達だよっていう。まあ、その2人とも今特に連絡取ってないけど、で、転校しちゃったから。
あ、そう
ですね。忘れられないですね、それまさに。
という、あの、星ヒューマのクリスマス迎えのような。
一人ぼっちになってる。
うん、あれまだね、もうあれもっとあれだよね、一人ぼっちでさ、知ってる星ヒューマン。
わかんないです。
あの、巨人の星の主人、はい、巨人の星わかる。
わかります、
ね。うん、そう。ね、星ヒューマが、なんかクリスマスパーティーするって言って、
はい、
こう、みんなに電話して、来てって言って、で、巨人軍の、その寮かな。で、もう一人でさ、こう、そう、ね、クリスマスツリーあれしたりとか、
ケーキするわけですね。用意して。
で、すごいルンルンルンみたいな感じで、すごい、あれしてたら、もう、で、また誘ったのもさ、別のチームの、要はライバルたちなのよ。
なるほど。
うん。でもみんな、その、星くん、君とはそんな馴れ合いじゃなくて、試合で決着をつけよう、みたいなみんなに言われて、で、姉ちゃんとかも、姉ちゃんなんで来なかったかな、なんか仕事が忙しいから何のか、まあいろいろあって、で、最終的に誰も来ない。で、一日夜、かねて、で、みんな、もう、用意したけど、わーってぶちまけるっていう、星ヒューマンの一人ぼっちのクリスマス、という、なぜこんな会をやったっていう、巨人の星で、というのがね、あった。
何ですかね、でも、一人になる、あれ多いですよね。あの、小田和正さんが、クリスマスに、毎年クリスマスの約束っていう、いろんなアーティストを招いてこうやる番組をずっともう20年ぐらいここでやってて、で、今年それが延期、やらないって、初めてやらないってやったんですけど、僕、高校生の時第1回見てたんですけど、今でこそね、もうほんといろんなアーティストがわーって集まってくる、ミスチルの桜井さんとかもわーってくるんですけど、第1回目は一人も来なかったんですよ。有名アーティストに全然手紙出して、でもいろいろちょっとあれがやって来られなくて、で、小田和正一人でライブやったんです っていうのがあって、小田和正もそういう目に合ってるんですよ。
そんな、でも、企画しといて来ないとかってあるんだ
よ。そうね。
あとはね、その自分の誕生日もそうですけど、その、それこそ人の誕生日の時とか、僕は、人の誕生日の時、例えば、男性とかだったら、後輩とかだったら、前から、その誕生日って知ってれば、飲み連れて行ったりとかして、女子だったら、なんかあげるものを ていう感じにしてて、で、そうそう、そのオタクの女子だったら、その推しのキャラとかの谷江さんにもなね、
そうですね、あ
のユーリーの
いただきました
ね、あげたりとかね、はい、そういうのでなんとなくこうリサーチしといて、うんうん、そういうふうにはしてる。で、やっぱり人の誕生日祝うというのは、基本的にもそのお祝いしたいとおめでとうっていう気持ちもあるし、うん、僕の時もよろしくねっていう。
そういう。
しないでね
ってい
う。
プレッシャーを。
そういうのも、うん。
プレゼント大事ですね。
プレゼント。
もらうと嬉しいですからね。
ああ、そうですよ、うん。ちなみに僕は今年、任天堂スイッチが欲しいと。
いいですね。
にしてたら、誰かくれないかな、くれないかな。
欲しいものリストが正しく公開されましたよ。
欲しいものリストで、ね、Nintendo Switch で、スーパーロボが新しいの買ってるから。
出るんですね。
スーパーロボット対戦 T というね、
はい、
あの、まあ、スーパーロボット対戦って僕が一番好きなゲームシリーズで、ロボットアニメが一堂に会するというので、このレイアースが出る。
レイアース？
マジックナイトレイアースが、まさか、まさかのレイアースが、この間そのスーパーロボット対戦のその新作の発表を YouTube であって、で毎回その発表の時にすごい話題になるのよ。今回もそのトレンドで1位になってね、ずっと1位になったりしたんですけど、で最初に機動戦士ゼータガンダムって、まあまあいつもレギュラーで、
レギュラー
逆襲のシャーとマジンガーって言ったら、はいはい、まあいつものねみたいな感じで、で G ガンダム、おー久しぶりだなとか、なんかそういうので、で、完全新規参戦とかね。そういうので、で、そこでやっぱ、ニコニコ動画とかでもさ、そういうのコメントとかでわーっと出たり、ツイッターの実況とかでもさ、すごいもう、もう、ま、祭りになって、最初、楽園追放、来たか、クギューみたいな、そういうの。
クギューク ギ, ュークギュー
で、楽園追放。で、その次がカーボイビバップ。
カーボイ
ビバップ。カーボイビバップロボットじゃないじゃんっていう、その時点で割れだったし、で、その次に、キャプテンハーロック。無限機動 SSX だっけ、うん、キャプテンハーロック。おぉ、またロボットじゃないし、ヤマトワークか、みたいな感じで。で、一番最後に、マジックナイト、レイアースって言った時に、うおーって僕言っちゃったの。変な声が、レイアースだって。
レイアース懐かしい。でもみんな忘れちゃってるじゃないですか、レイアース。
いや、僕大好きだ。でも中3だったかな。一番とっては僕常に一番オタクだけど、常にオタクだけど、もう本当にもう、本当にオタクだった時に、で、それ、一番多感な時期、思春期でね、レイアースになって、びっくりしたもその、少女漫画、仲良しでさ、あんな、ね、ガチの、その、こう、恋愛ものでもない、そういうファンタジーで、さらにロボットっつって、最初ね、いわゆるドラクエみたいなファンタジーだったのが、その、最終的にはロボットが出てきてっていう、で、このロボット同士で、みたいなね、なんてすごい、もうその辺からやっぱ、いわゆるオタク向けっちゃオタク向けだよね、クランプ先生の作品とかってさ、いわゆるもう漫画好き、アニメ好きな人とかがね、まあその頃とか、まあカードキャプター下がってだいぶさ、対象年齢下がったのあるけど、レイアースなんかもう本当にさ、こうレイアース好きみたいなのは多分割とオタク的ななんかそういうのはね、特に中学生ぐらいだとさ、
はいはいはい、
たりとかしたから、その、レイアースが、まさかの、スーパーロボット対戦、要はガンダムとかマジンガー Z とかと一緒にレイアースってウホって言っちゃって、
ね、
これは買わなきゃと思って。
すごいです。レイアースってやっぱり、女子の読むものだと思ってて、うん、あんまり、この表通りで読めなかったですよ、うん、男子はやっぱり、
う
ん。でも、絶対男の子が好きな、
そうそうそう、
もう、世界観だから、
うん、
もう、そうですね。
うん、
いや、いいな、それはびっくりしました。
うん、まあ、例えば、レイアースもそうだし、多分、セーラームーンとか、今のプリキュアとかもそうなんだけど、男の子が憧れ、いわゆる男のさ、多分、セイントセイラーとかさ、そういうさ、バトルもので、センターヒーローもの、あとは、ドラクエとかそういうものとか、基本的に男が主人公だけど、でも、女の子もそういうのに憧れるっていう気持ちがあって、それを漫画にしたの、したり、ね、アニメとかしたのが、やっぱ、セーラームーンだったりとか、レイアースもさ、まあ、要は女の子だって、もう、女の子たちだけでも冒険したいみたいな、そういう気持ち。が多分やっぱねレイアースなんかもそうだし、
はいはい
はい、うん、ね、それがまあスーパーロボット対戦に出るというので、でそれがねプレステ4と任天堂スイッチで出るんだけど、うん、プレステ4持ってんだけど、 なんかちょっと、なかなかね、うちでずっとこうゲームするっていうのはね、なかなか時間なかったりとかして、スイッチだったら、
持ち歩けるんですよね。そ
う
そ
う
そ
う。持ち歩けるし、うちでもできるから、うちでいられるときはうちでね、こうテレビ画面でやって、うん、で、持ち歩いて、で、旅先とかで、その場でもやれるし。
ちゃんと落語の稽古してください。
いやいや、それはするけど、するけど。
するけど、
ゲームもやりつつ、ということができるのでね。それこそ、さ、スパロボはまあ一人でとかだけど、旅先とかでさ、その誰かね、落語家のね、仲間とかってさ、スマブラとかさ、
できる。やりたいですね。
できるわけじゃん。そういう。あ、逆に言うと、その、落語じゃなくても、ラジオ、もよそのさ、収録の時とかでもさ、ここで持ってくればさ、スマブラとかができるわけよ。
やりたい。
ここで。
だって、DS とかだとさ、まあ、通信対戦とかできるけどさ、みんなで画面見てしまうじゃないじゃん。
ね、
まあ、スイッチだったら、まあ、ちょっと小さくはなるけど、これでこう、できる
から。リモコンも。
それがね、ちょっと楽しみが広がるんでね、誕生日、スイッチ。欲しいな、という。
そういう。告知でございます。
ぜひ皆様、もし、サンタさん聞いてたら、
サンタさん
僕、このね、配信日、誕生日でございますので、いや、まあでも、多分、頑張って買います。はい。まあ、僕らね、の誕生日、おめでとうメッセージなどありましたら、お待ちしております。はい。さて、ここで告知でございますけども、よしこうですけども、12月の15日、まもなくですね、この配信日から3日後でございます。オタク落語会催せ、これがニコニコの動画のね、公開収録でございますけども、ゲストは村田大志さんでございます。ちなみに今日このね、ラジオの収録のちょっと前にですね、何時間か前に村田さんと打ち合わせしてきたんですけど、もう1時間ぐらい、なんか喫茶店ですっごい盛り上がって、
いいですね。
で、村田さんが、鉄血のオルフェンズ、ね、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズで、ノルバシノっていうキャラクターやってて、僕そのキャラが推しなんだよ。そのキャラ推しです、みたいな話とかしたりとか、そういう話もね、本番でも します、したいと思いますのでね。ぜひまだ予約受付しておりますので、よろしくお願いいたします。あとですね、ガジラ君と一緒の会ですと、12月の25日ですね、クリスマスでございます。
クリスマスで何をやってるんですか、我々は。まあ、
でも、クリスマスってもさ、例えば、恋人同士とかそういうのとかも、12月24日じゃん。
イブ
、ね。25に差し掛かるまでに、なんかそういうさ、カップルの時間があるわけで、25日は、まあ、事後だよ。その
事後か。よかった。その後
ちょっと、みんな健常モードに。
健常モード
に。まあそういう、10月25日にですね、はい、ございます。僕、春風亭よしこと、立川ガジラ、三遊亭健太郎、入船辰之助、4人の会がございます。まあ冬なんでね、冬の話をやるということでございます。
神田連絡亭でございますね。
はい。よろしくお願いいたします。詳しくはツイッターなどで、告知しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ニアさんなん
か。あ、はい。はい、せっかく誕生日会ということで、はい、告知ではないんですが、よしこうさんにプレゼントを、はい、持ってきました。
ありがとうございます。
スイッチではないんですけれども、手拭いを。
はい。
本当に持ってたら申し訳ないんですが、可愛くて、つい買ってしまいました。
袋から出してみましょう
か。よかったら見てください。はい、ちょっと可愛くて、これは買わねばと思いまして。
これは、お
ー、めっちゃ可愛くないですか？
あ、これ、
アトムと悩んだんですけど、
いや、これね、ラジオで見えないと思うんですけども、ブラックジャックの、ピノコ、
うん、
ピノコの、ピノコ語、
そうです、
ピノコ語練習帳手ぬぐいっていう、
はい、
ピノコ語が結構一面にこう、アッチョンブレケ、
すごいもう漫画の神様
だ。
ピノコなのよさ、オクタンラッテロニ、そのっていうのはアラマンチュ、なんだちゅまんない、が、ガッチュガタイナイワのよう。あ、アチーノプアンサー。
何も喋ってんの？
昨日鎌倉に行ってきたんですけど、で、いろいろ売ってて見てたら、ちょっと、これは、
これはもう、
もうちょっとで誕生日、よしこさん誕生日だしと思って、買ったらちょうど今日、お渡しできると思って、
あ、これ手塚プロダクションで、
そうなんですよ。他にもあの鉄腕アトムのやつとかもあって、ちょっと悩んだんですけど、私はこれが可愛くて買っちゃいました。
すいません、ありがとうござい
ます。よかったら使ってください。
使います。はい、ありがとうございます。はい、はい、あ、そうだ、あともう一つね、それは告知しなきゃ、これがですね、1月20日でございます。あの、ハーチャリングソンね、吉子ガールズ1号の孫さん。あと、ね、準レギュラーでよく、来られます。葉月彩さんのユニット、ハーチャリングソンの主催イベントに、僕とニアさん出させていただきます。1月20日ですね、昼の12時から、で、池袋のホットアイズというところでやります。会のタイトルが、全力オタク宣言かな、はい、集まれチャリングミーというものがございますので、そちらよろしくお願いいたします。基本的にはそのメインはね、もちろんハーチャリングソンの2人なんですけども、ですね、あ、ここに、はい、あ、これ皆さんが今出したそのクリアファイルが、僕がコミケで買ってきた、
はい、再生ボタン、
再生、そう、再生ボタン、 YouTube のそう再生ボタンのあのクリアファイルという、
ラジオでお伝えできないの、お見せできないのが、
高稼働具合がちょうど YouTube の、
いいですよね、
言われるとあーってな
る、うん、でですね、この、全力チャリングに集まれ、あ、全力オタク宣言で、ハーチャリングソンがもちろんメインにございまして、僕は春風亭よしこがオタク楽をやります。で、ニアさんもですね、はい、でですね、多分というか、そのラジオ萌え寄せの公開収録もいたします。あとはそのハーソンの2人のですね、シンガー仲間の星野翼さんという方も出ていらっしゃいますので、まだまだ予約受付しておりますので、こちらぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでお送りしましたラジオ萌え寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお送りしと、お待ちしております。宛先は、
はい、ラジオ萌え寄せのメッセージは radiomoyose@gmail.com、 ラジオ萌え寄せ @gmail.com です。
はい、僕とニアさんへの誕生日おめでとうメッセージもどしどしお送りくださいませ。はい、そういうわけで、ラジオ萌え寄せパーソナリティの春風亭よしこと、
よしこガールズ2号のニアと
立川ガジラでした。
来週も聞いてねー。